火曜日の朝になりました。皆様、中野先生、そして内田さん、おはようございます。
おはようございます。
中野です。皆さんと人生を考えてみたい、そんな思いで今日も3人でお話したいと思ってます。朝からちょっととっぴもないお話ですが、ワコールという会社、下着、それも女性の下着を置く、もう私は実際に見たとか聞いたとかじゃなくて本で読んだんですけど、いわゆるバストというとね、普通女性方は大きく見せたいもんじゃないかという発想ですよね。でもそこの会社はね、そうばっかじゃないと、中には運動選手とか体を動かすような人とか、そのしっかりとついたようなそういうブラジャーを作りたいっていうね、ヒットが出たっていうことがあるっていうんですね。だから私たちは、まあ、昨日の固定観念じゃないんですけど、1番2番のパーセンテージの欲求ということには敏感に反応してるけど、3番手4番手もっと言うなら100番目の欲求に案外気がついてないんじゃないかということ、どうでしょうか。
そうですね、その会社の中で私言うと会議しますね、そうすると10人出てると10人のうち大体喋って意見言う人 3,4 人なんですよ、3,4 人の人がもっともらしいこと言うんで、大体そういう結果になることはほとんどなんですけど、残った6人か7人のね、それも一番ほとんど意見言わない人にね、無理やり意見言わせるとね、結構面白い意見が出てくるんだ。本当、そんな、なんでそれ最初に言わないのって、でもその人の性格もあるんですけど、本当にこう隠れた意見とかこぼれた意見とか、隠れてるそのマイナーななんかアイデアとかそういうのっていうのは、もしかすると宝物発見かもしれませんね。
でもそこでね、言っていただかないと怒らないからいいから言ってごらんって言ってくれないと、
その上司とか司会者がね大事なんですね。その今言ったみたいに、その意見、今回通らなかったけどすごくいい視点だねって言うと、次からその人は発言し始めますね。
いや、言いたくてしょうがないんですよ、みんな。だけど日本の社会では言ったらいけないんですよ、そういうこと。
アフターファイブに上司が今日は俺のおごりだと言ってうまくいけば、そういうのが拾える。
そう、5時半以降になってやっとそういう意見が出てくるんです。
私たちのね、教会なんかでは役員は、場所にも違うんですが、大体男の人がね8割とか7割で、そこで物事を決めるでしょ。で、家帰って奥さんと話すでしょ、と違う意見が上がってくるんですよ。だから役員会の決定は家庭的決定であると。で、字は違うけど家庭に持ってて、もう一度奥さんの声を聞いてっていうようなこともある。
ひっくり返ることが多々あります。
でもそういう柔軟性があるっていうことは、私はとてつもなく重要だな。あんまりそればかりでも変ですけども、時にはトップが強引にことを進めてうまくいった例もたくさんあるかと思うんですけど、やっぱりこう出てこない、捨てられているようなものをもう一度当たってみる、こういうこともやっぱり考えていかなきゃいけませんね。
その通りですね。
私思うんですけどね、その正しい答え間違った答えっていうのはないと思うんですよね。そのたとえ間違ってたと思っても、それが逆に近道になるとか、っていうことがあると思うんでね、だからそれはやってみなきゃわからないですもんね。
私もね、家内が病気で半身がね不自由になってますが、もうみるみるね痩せて、もともと痩せたスタイルだった、38キロになったんですよ。それから私はね、ダイエットなんか見るとね、なんだか気持ちは良くない、太る薬はないのかと、みんなに聞いてみるんですよ。中にはね、赤ちゃん用のミルクパウダーね、あれをご飯に混ぜるとね太るっていう人もいたり、いろんな意見が面白い。やっとこの頃ね、太ることを研究し始めましたね。
それで少し効果が出てきましたか。
ちょっとね、なんとなくふっくらしてきたって感じがしますね。
確かにね、変わればもう全然悩みが変わるっていう。
もちろんミルクパウダーは使ってませんけども、そういうことってあると思いますよね。まあ物の見方、 ダイエットダイエットって言ってるけど太ることが必要な人もいるんだよと、うんうんうん、そういうところからまた何かが出てくるな、うんうん、まあ、昨日も話したように、動物を飼ってるけども実は動物から見た飼い主はどうなのか、うんうん、ね、あるいは我が輩は猫であるとか、うんうんうん、ミッキーマウスであるとか、まあ、いろいろ動物を主人公にした物語物の見方っていうのはあったと思うんですね。だからそういう目でもう一遍見直してみる、うん、とても大切じゃないですかね。で私たちね、あの教会ではまあ説教って言いますね、プリーチって言いますが、あのみんなの前に立つわけですよ、ちょっと高いところね、うんうん、すると不思議に物が見えることってある、うん、全体の雰囲気から目の色態度から、あ、ここはなかなか、あ、うまくいってるなとか、あ、ここは、あ、子供が多くてやかましいけど、うん、楽しいなとか、あるいはここはもうなんていうの、大人のようにしっかりしてるけど冷たいな、うん、そんなこと感じませんか。
わかります、よくわかりますね。
日本に行っても、
うん、いやいや、よくわかります。
先日は何か横浜の公会堂かなんかで講演なさったそうですね、は
い
は
い
は
い、よくわかります、
うん、特に日本とハワイではどんなところがこう一言で言うと違いがわかりますかね。
まあやっぱり明るさが違いますよね。なるほど、一言で言うなら、
うんうんうん、
それは葬儀も含めて明るいですよ、とにかくこちらは、うん、ハワイは、
うんうん、
まあ、また再会できるという喜びがあるっていうのとね、う
ん、まあ、もちろん
もう永遠の別れというのではね、やっぱり大きな違い
があるけど、
ありますよね、
うん、
まあ、大体あの静かにしてるのが日本人の美徳っていうのが、まだまだそれが根付いていて、
先日もね、横浜でハワイの牧師さんが結婚式を挙げたんですよ、うん、で、まあ、私もね、祝辞の一端を担わせていただいたんですが、コップを軽く叩くじゃない、
あ、うん、アメリカでね、う
ん、あれをやってもみんな知らん顔して
る、分からないでしょ日本
人。いやいや、もう口で言ってんですけど、だからもう2人に強制的に
それで皆さんあのやってくれました、一緒にカンカンカンって、わけ分からないけど、
うんうん、
ね、本当の日本とハワイの違いいろいろありますけども、両方のいいところ、ね、そして改善できるところを考えて生きていきたいなと思います。中野先生、今日の話もありがとうございました。